スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。餃子のタレは酢3醤油1ラー油1です。 MC 本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。またね、寒波が来た近頃ですけどもね、はい、まあ新潟はね、まあ初めて聞いてられる方がいたらあれなんで、このハンクララジオ MC 本町は新潟県の三条市というところに住んでまして、まあ雪国ですわ。なのでね、雪降ったところで全然びっくりしないんですけども、はい、いやでも寒いんですけど、はい、じゃあそんな中ね、こう何しておうかなって言うとね、もう外で遊ぶようなね、テンションになりませんよ。雪合戦やら雪だるまやらね、まあお家でテレビ見ますよやっぱり、はい、で今は便利ですね、Amazon プライムビデオ、あれはすごいね、もうありとあらゆるもんが見れますね、はい、でちょっとね、こうアニメが好きなんですよ、はい、でサッカーのアニメも好きですし、バトルもの、まあ、ドラゴンボールとかワンピースとか、まあ見ないですけど、アニメは見ないようにワンピースはねしてるんですけど、まあ何度か結構見てるんですけど、まあソードアートオンラインとか、リゼロとか、この番組でもねお話ししてるのがあると思うんですけど、本町はですね、アートワークにあるようななりをしてるんですけど、右側の方ね、メガネじゃない方ね、メガネの方は今プロデューサーなんですけども、まあ俗に言う男らしいというか、男っぽいっていうか男なんですけど、なんつうんですか、こう結構ね、そういう結構ゴリゴリ系というか、男の中の男的な、自分で言うと変ですけど、なんかこうそういう感じなんですけど、まあ超ギャップなんですけど、恋愛アニメがね好きなんですよ、非現実的な感じで。今回ねちょっとね、今まで見たアニメの中でダントツになった、ダントツよく、もう僕の中でトップですよ、ナンバーワンです、月が綺麗というアニメがあるんですけど、これね2017年の作品らしくて、だからね、パラパラパラっとこう Amazon プライムビデオのね、こうところをこうスクロールをしてたらですね、なんか見っけて、まず何が僕の中で引っかかったかっていうと、まずそのタイトルですよね、月が綺麗で、ちょっと内容を説明をふわっとだけすると、中学3年生の男の子と、中学3年生の女の子の恋愛ものなんですけど、で男の子は文芸部で小説家を目指してる、女の子は陸上部でバリバリ、やってるんですけど、男の子はねもうクラスでも冴えないやつなんですよ、目立たないやつで、で女の子はまあ結構中心人物というか、そういう感じなんですけど、3年生の1学期かな、なんかね体育祭の係での役員みたいなので、2人がこう LINE を交換するっていうところから徐々にこう始まっていくんですけど、でそういう中身を見てたら、その1話1話タイトルがあるじゃないですか、なんとかなんとかみたいな、ドラゴンボールで言ったら決戦フリーザみたいな、例えばですよ。でそのタイトルが何話か忘れましたけど、心とか、あと走れメロスとか、学問のすすめとか、そうやって有名な、僕でも知ってるような有名な小説のタイトルがその1話ずつのタイトルになってるんですよ。はい、エンディング、一番最終話はそれからっていう、確か夏目漱石ってなったと思うんですけど、はい、で まあそこがまず気になったっていうのと、そこから読み解いていくと、本当のタイトル、なんつうの、本題の月が綺麗っていうのは、あの、夏目漱石が、あの、I love you を月が綺麗って訳したみたいなのがあるじゃないですか。まあそこで引っかかって、あの、見出したんですけど、まあ見たら止まんないわけですよ。はい。まずそのタイトルでちょっと僕は惹かれていったわけなんですけど、でね、内容は、もうね、恋愛ものって、まあ、男の子がいて、女の子がいて、じゃあ付き合う付き合わないみたいになって、ライバルがいて、で、付き合う付き合わない、なんかその邪魔をしたり、二人の気持ちがすれ違ったり、そういうことが、醍醐味っていうか、そういう感じだと思うんですけど、まあ、ライバルはいるんですよ。まあまあ。ライバルはいるっちゃいるんですけど、それ中3なんですよね。中3だから、なんかね、こう、恥ずかしさとか、こう、ういういしさとか、なんかこう、誰もが経験してるかどうかはちょっとわかんないですけど、僕は少し心当たりのあるような、僕もちょっとその系を踏んできたというか、なんかこう、あ、な、その気持ちわかるな、みたいなのがあるんですけど、で、あの、二人がね、こう、LINE のやり取りをして、なんか嬉しいことがあると、その男の子のね、小太郎くんっていうのはね、この、わかります？部屋の電気にこう、紐がピーって吊るされてるタイプあるじゃないですか。あの、部屋の入り口にパチパチって押すボタンじゃなくて、紐、蛍光灯の紐カチカチってやるやつ。その紐を、嬉しいことがあると紐をこうパンチして、こう、ちょっとシャドーボクシング的な感じになっちゃったりするんですよ。なんか、あ、その気持ちもちょっとわかるとか思いながら、ちょっとすごいこう、全員、登場人物全員まっすぐな、悪者一人もいない。一人もいないんだけど、なんかこう、だから見てる僕が共感するっていうか、共感したところももちろんあるんですけど、なんかこう、あ、こんな時期あったな、みたいなのとか、なんかね、あの、もう、なんて言うんかな。あの、みんないいやつなんですよね。はい。小太郎くんとあかねちゃんの二人が主人公なんですけど、あかねちゃんの友達、あ、どうしようかな。あかねちゃんと小太郎はですね、多分もうね、夏前ぐらいにも付き合い出すんですけど、それをね、クラスのみんなには隠してるんですよ。で、あの、中3なんで受験ですよね。で、受験で、その、あかねちゃんの友達の、ちなつっていう女の子がいるんですけど、同じ陸上部の。その、ちなつちゃんが、小太郎くんのこと好きになってしまって、それを、あかねちゃんに LINE して、小太郎くんのこと好きになっちゃったって、報告したりとか、ね、付き合ってること隠してるもんだから、とか、いろいろあって、大変なんですよ。でもみんなこうまっすぐなんですよ。本当に悪気がないっていうか、もう初々しさっていう言葉では片付けられない、ちょっとね12話しかないんですけど、ぜひ見てほしいですね。はい。で、あの、その中学3年生の2人の恋愛の中でこういろんな描写があると思うんですよ。一緒に帰ったりね、お祭りがあったり、あと、なんだろう。まあ、受験勉強。まあ、クリスマスのあれもあったし。あの、その要所要所で、結構いい歌流れてくるんですよ。原曲じゃないんですけど。例えば、あの、夏祭りの、花火とか、するっていうか、打ち上げ花火とか見てるときに、ホワイトベリーの夏祭りが、ちょっとゆっくりめのバラード調っぽいので流れてみたり、あとね、レミオロメンの3月9日が流れてみたり、あとキロロの、あの、ホーラーのやつ。ホーラーのやつが流れたり。でね、僕ね、あの、何話目か忘れちゃったんですけど、ELT、エブリリトルシングのフラジールが流れる時があったんですよ。僕もね、こう、毎週2話ずつぐらい見て、ちょっと、うわ、うわ、うわって言いながら、フラジールがね、効くんですよ。 なんかもう歌詞の意味とかもなんかちょっとリンクしてみたり、いやこれは面白いです。はい、本当に面白いです。じゃ今まで見たアニメの中ちょっとダントツですね。はい、まあそんな感じのね。で、月が綺麗の紹介だったんですけど、これは本当面白かったですね。星とかもね5個ぐらいついてましたよ。星5。まあ全くもうこうね、その後ね、ジャストビコーズっていう恋愛アニメも見たんですけど、多分ね面白いんだあれ。多分面白いんですけど、いや面白かったんですけど、ちょっと月が綺麗の後見ちゃったもんだから、なんかちょっと物足りなかったっていうね感じ。ちょっとジャストビコーズには申し訳なかったっすね。まあまあそんな感じで。でね、話はぶっ飛んで変わりますけど、まあ番組の後半でしっかりがっちりどっしり話せればなとは思うんですけど、本マッチスノボを始めたってよっていう感じなんですよ。今スノボから帰ってきてお家で今こう収録してるんですけど、もう体中バキバキなんですよ。ちょっと今もう痛くて、首とか脇腹とか左太ももとか痛くて、ちょっとねスノボ始めちゃって、ちょっとそのね様子もねちょっと番組の後半で、お話ししていきたいなと思います。それでは最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。いつもありがとうございます。ふつおたというタイトルで、アマンです。100号記念に陣田先生ばりの一人芝居会をやってみたらどうでしょうか、ということでありがとうございます。いや、人学2ね、前回のポッドマッチングのコーナーでも紹介した通り、人学2の陣田先生ばりに一人芝居をやってみたらどうか。いやなかなかむずいんじゃない。はいはいはいはい、席について、席について、と。じゃあ出血、取りたいと思います。はい、安住小太郎いるね。水野あかねいますね。辰巳たけし。また居眠りばっかりして、また寝不足かな、サッカーの試合で。そしてフランキー。お前はいつも海パンだな。風邪ひくなよ、ちゃんと。ロボだからって調子乗りやがって。ということでね、アマンさんありがとうございました。もう陣田先生のパクリでしたけどもね。はい、そうそう、これ今ある通り100号の記念としてもう来週2月、これが2月の何日配信、2月の7日配信で、2月14日、うわすげえ、バレンタインデーが100号になりますかね。はい、なので2月14日の配信が100号になるので、その100号の時にちょっとリクエストを募集してるという形なんで、まあなんつうか、来てるんですけど、まあまあそんな感じでちょっとね100号を記念会にしたいなとは思っているんですよ。なので、リスナーの方から何かしらのリクエストがあればね、こう答えていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、まあね、陣田先生の保育園の先生の話もあったしね、この間ね、この間っていうかこの配信の時だとだいぶ前になるのかな。100号ね、何しようかね、何だったかな、スカイプで誰かと収録してくれっていうのがあったし、なんか100号、要は100回分の配信があるんで、その100回分の、なんかベスト3らかを決めてとかいうのもあったし、その2つしかなかったかな。なかったかな。 まあ、なんかねあれば、やりたいなと思いますけどもね、はい、いやちょっともうね早くねスノボの話したいんでメールのコーナー終わりにします。
壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
そうなんですよ、私本マッチはですねスノーボードを始めました。はい、まあリスナーの方には全然関係ない話なんですけど、まあまあいつもねこうサッカーばっかりやってた僕ですけど、ちょっとね新しいこと始めたいなっていうのが一つ、きっかけがあったのと、もう一つは新潟県の FM ラジオで、まあ、この時期ですよね、まあ、スキー場でこうからお送りする番組とかも結構あるんですよ。でね仕事中ね車乗ってますから、そういうのを聞くんですけど、ちょっとね楽しそうだったんですよ。はい、でその番組の中で新潟にいる、新潟に住んでる、これはウィンタースポーツをやる上でこんなに素晴らしい環境はないみたいなこと言ってて、まあ確かにねスキー場いっぱいあるし、関東の人から、関東の人だって新幹線とか乗って新潟とか滑り来るらしいじゃないですか。だからじゃあ車で1時間2時間ぐらいでサクサクっと行けちゃう新潟に住んでる僕、新潟の三条市に住んでる僕、これはやっといた方がいいのかなと思って、はい、というのがまあ一つで、彼女がねスノーボーダーなんですよ。もう一人でプラーっと行っちゃうような人で、まあそれはちょっときっかけとしてはちょっと薄いんですけど、ちょっとやってみたいなっていうのがあって、で まあ、20年以上前ですよね、僕がまだ小学校低学年ぐらいの時には家族でねスキー行ったりとかもしてたんですよ。はい、でまあまあ雪山に行ったことはないわけじゃなくて、スキー場には何度かね、ほんと数えるだけですけど、まだあれですよ、スキーウェアがねJ リーグ開幕当時のゴールキーパーみたいな、なんかまだら模様のなんかテカテカしたようなああいう頃ですよ。1993年とか4年とかね、まあそういう頃にスキーをねしたことはあったんですよ。スキーはねもうベラボーに多分上手だと思うんですよ、当時はね9歳とか10歳とかあの頃は。今スキーやれって言われたらちょっと難しいかなと思うんですけど、はい、まあまあそんな感じでね、アマゾンでまずアマゾンの前にまずこうGoogle でスノボ初心者みたいなので必要なものをピックアップするわけですよ。まず板、ボードですよね。ボード、ブーツ、バインディングって言われる、ボードとブーツをの結合部分のやつ。あとは、まあウェアですよね。ウェア、上と下、パンツとジャケット、まあつなぎタイプのやつもあるみたいなんですけど、あとグローブ。手袋ですよね。あとゴーグル、あとなんだっけな、帽子言った、帽子、ニット帽ね、なんか頭の保護が大事とか、あと手袋もね、そんじょそこらで売ってるようなのだとすぐね湿っちゃってねやる気なくなっちゃうからちゃんとしたの買いなって書いてあったし、で初心者にはプロテクターっていうのがあった方がいいよ。プロテクターっていうのはお尻を守るやつとか膝を守るやつとかですよね。もうそれ以外もう説明しようがない。スパッツみたいなのにこうお尻とかこう そういう骨盤とかのところ、膝とかのところにこうパッドが入ってて、こう転んでも痛くないよっていうやつ。これね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ結構ね、こういろんな Google で、あのプロテクターとか初心者みたいなの聞くと、こうやっぱりいっぱい転ぶから、やっぱ痛くなっちゃってやる気なくなっちゃうよとか、お尻いっぱいついてお尻が冷たくなってやる気なくなっちゃうよみたいなことも言ってたので、プロテクターをまずその Amazon でプロテクターゴーグル、グローブを、Amazon ですぐ買いましたね。で、ウェアはどうしても着ないとね、こうサイズ感とか分かんないですし、ましてや初めてで、あの知ってる人とね買い物行ければいいんですけど、全然そういう時間もなくて、まあこうネットで調べて、こうサイズとかでお店の人に聞いたりなんかして、まあパンツとウェアを揃えて、でこの時点でもう実は3万ぐらい使ってるんですよ。はい、ちょうど3万ぐらいかな。で問題なのはボードとブーツですよね。あとバインディング、ビンディングとも言うらしいけど、でそれを揃えるってなると、別に買えないわけじゃないですけど、リスナーの方は、よく聞いてられるリスナーの方は分かると思うんですけど、今僕お金貯めてるんですよね、とある理由で。はい、にもかかわらずこんなね3万なんて出費をしてしまって、ちょっとブーツとボードは今シーズンは買えないなということで、それはちょっと来シーズンにしようかなと思ってるんですよ。はい、でまあいろいろね、こうそうやって初心者の心得何箇条みたいなのとか、初心者レッスンみたいな YouTube とかも1週間前ぐらいからガンガン見て、はい、仕事中ね助手席で YouTube とか見てたらね、あの上司がね、あの車ですれ違ってね、ダメだよなんて怒られちゃったしね。はい、まあまあそれは置いといて、まあ結構こう事前準備をかっちりバッチリしてやっていったんですけど、ね、スキー場に行くのは僕一人なんですよ。一人で行ってきたんですよ僕。はい、でさすがにね、その事前準備をバッチリかっちりやってたとはいえ、実践となると話は別だなと、はい、いうことで、スキースクールみたいな一日練習コーチしますよみたいなのがスキー場で、各スキー場でやってるんで、それをね一日受講しようかなと思って、まあもちろん別途お金はかかってしまうんですけど、やっぱねこうまあいろんな人に聞いたり、いろんなサイトを見てもやっぱりこう正しいフォームとかを最初身につけておくと上達が絶対早い、我流をなんかこう強制するっていうのはなかなか大変らしくて、なので最初スクールに、午前中午後、どっちもね、1日目、僕の要はスノボデビューの日にはそういう風な、形を取ろうと思って、まあ早く起きて、まあ9時スキー場オープンだったんで、それに間に合うように、ね、出発しましたね。でまあお昼とかも用意してね行ったんですけど、まあ、午前中まず行ったら、なんかその日スクールの先生が、スノボスクールの先生が一人しかいない日で、午後やりませんみたいになって、じゃあ午前中だけでっつってでなったんですよ。だからいろんなねこうサイトで見ると、まず初日はリフト乗るのはやめましょうみたいな感じだったんですけど、はい、まあまあしょうがないですよね。でまあ午前中、スノボスクールに行きました。まあ男の先生が一人、だいたい年で言うとどうぐらいだろうな、45前後のおいちゃんって感じで、まあまあすごい優しく気さくな人でよかったんですけど、あのねスキースクールとスノボスクールがこう併設されててですね、スキースクールはね多分何人ぐらいだから、30人40人ぐらい午前中だけで、で午後多分ね20人か30人ぐらいだったから、まあまあ、だいたい7、80人トータルで1日、教えてたんですけど、午前中だけだったんで、僕らのスノボは。で、スノボのスクールは、何歳ぐらいかな、6歳と8歳の兄弟と、そのパパと、僕、4人。先生1人に対して僕ら4人。だからね、なかなかこう、良かったですよ。はい。 ね、まずはブーツの履き方で、スノボっちゅうのはあの片足だけつけてスケーティングっていうのをやるんですよ。片足だけつけて、あとなんかスケボーみたいにこう地面蹴って移動するスケーティング、これができないとリフト乗れないよみたいなのとか、あと曲がり方と止まり方と、まあそんな感じのことをやったんですよ。まあ結構ね、あのその4人の中でも僕は一番できる方で、っていうのも僕ね、高校1年生ぐらいの時にスケボーをちょっとやってたんですよ。半年ぐらいかな、1年やってないと思うんですけど、はい、スケボーやってたんで結構ね飲み込みが早かったらしくて、なんか初心、今日初めてやるのにこれできるなんてすごいねみたいな、なんか左に曲がるのと右に曲がるのがあの大変らしくて、で僕は右利きなんで左足が前右足が後ろっていうことでレギュラースタンスっていうやつらしいんですけど、でレギュラースタンスで左に曲がるというと、お尻の方からお尻の方を山の方に向けてバーって滑っていく曲がるパターンと、こうつま先立ちみたいになってお尻を谷側、自分の目線が山側になるようにあの曲がるやつで、その山の方向いてつま先立ちみたいに曲がるのがなかなか難しいらしくて、それがね結構一発でできちゃったりして、はい、ここはなんか、あ、やっぱ今まで運動しててよかったなってちょっと思いましたけど、あとやっぱ僕がねこう普段コーチングをしてるっていうのもあって、やっぱねこうコーチの言ってることを聞き漏らさないっていう姿勢、これが多分肝だと思います。はい、僕はもう大人で、ましてやコーチングなんかしてるから、コーチが言ってることに無駄がないであろうというあののが分かってますから、子供なんてね結構飽きちゃったりして大変だと思うんですけど、僕はそういうもう聞き逃さぬようにねずっと見て、で僕はその男の子2人とかそのパパとかのやつもめっちゃ見てこうね、あの真似できるようにしてやってたんですけど、まあまあそんな感じでね午前中終わって、で本当なら午後もスクールだったんですけども、先ほど言った通りスクールがないのでどうしようかなと思ってたんですよ。でちょっとした斜面で練習してようかなって思ったんですけど、ちょっとした斜面だともう全然なんですよ、全然練習になんないっていうか、なのでもうね4時間のリフト券をもう買って、もうリフト乗って行ったんですよ。はい、でリフト乗るのもね、やったことない人にはなかなかこう簡単そうに見えると思うんですけど、結構あれもタイミングとかが大事で、で大事なのは本当降りる時で、リフトをね降りるの失敗しちゃうとリフト止まってね、いろんな人に迷惑かかりますから。はい、でねこう何度も何度もこうリフトに乗って降りてはリフトに乗って降りて、リフトに乗って滑って降りてっていうのを繰り返してやってるんですけど、まあ転がるようにゴテゴテゴテゴテ転ぶわけですよ。まあプロテクターのおかげでもね、もう体中も途中から結構左半身が特に痛くてね、一回首グニャーになってね、ちょっと明日めっちゃ筋肉痛だろうなって思ってるんですけど、そこでですよ、僕のねこのスケーティングがね、結構大変だったんですけど、やっぱリフトの降りる時って結構緊張するんですよ。で、まあ、自分のせいでリフト止めてはならんっていうプレッシャーでね、まあ、普通にスケーティングをして左足だけ棒板につけたまま乗せて、バインディングとバインディングの間に足を乗せてスーッと滑っていくだけっていう降り方なんですけど、多分このスノボやったことない人にはもう全然見当つかないと思うんですけど、まあそういう感じでね、本当はふわっと降りれるはずなんですけど、臨機応変にまだ何もできないんですよ。もう急ブレーキもなかなかかけづらい、やりづらいんですよ。急に曲がるのも転んじゃうし、ましてや転んじゃう、そのね、スキーもスノボも、やべえって思ったら転べえみたいな感じなんですよ。もうなんか大事故になる前に。正しく転んだ方が怪我しないよみたいな。ね。だから、 転べばなんとかなるっていう頭にでいるんですよ。でもね、リフト降りるとき、乗るときもそうですけど、降りるときも転ぶという最大のこう安牌のプレーができないわけですよ。転んだらダメだから、リフト止まっちゃうから、みんなに迷惑かかっちゃうから、はい。で、何度か乗って、多分ね3回目か4回目ぐらいなんですけど、僕の目の前のルートがあのスノボで降りたのにすぐ目の前で座り込んじゃって、滑れなくてやべえってなって、もうね、でもみんな僕が初心者なんで周りの人知りませんから、やべえやべえと思って、なんとかこうふわーっと、なんかふわーっと避けれたんですけど、その時の僕の顔がふーんみたいな、なんかあ転んでらみたいな、すげえ強がりの顔してて、あーやっちまったなみたいな、やっちまったなっていうか、なんかあー猫かぶったっつうか、なんつうか、こう自分が素人であることをなんか隠しちゃったみたいな、なんかちょっと罪悪感にもあって、まあ滑ってみたら、まあゴロンゴロン転がってるんですけど、はい、そういうねピンチがありまして、はい、まあこう滑りながらね、こう上手な人の真似をしながらね、なんとかこう曲がることもできるようになりましたし、まあ転びますよ、やっぱり転びますけど、まあ曲がることも左にも右にもなんとなくまあ曲がれるようになったし、止まることもできるようになりましたし、シュプールっていうんですか、こうくねくねくねくね、こう波打って滑るっていうのも少しできるようになった頃、4時間のリフト券のタイムアップっていう感じで、はい、まあ多分まあこうストッピングと、ターンと呼ばれる、いやまあまあ曲がるやつですね、曲がって止まるみたいな、そのターンっていうのはできたんで、あとはこの葉滑りもできたし、ちょっとねでも後ろ向きのこの葉はちょっと難しかったんだよな。あとこう波打ってこう滑っていくシュプールを描くみたいなやつは結構もうできたと思うんですけどね。これ多分初日でできたって結構レベル高いんじゃないって自分で思いながらね、どうですかね、たくらみボーイズの慎吾さんとかね、ハムさんとかね、あのちょっとスノボ教えてくださいよまあまあそんな感じでね、あのスノボを始めたってよって感じなんですけど、いやーね、正直楽しかったですよ、やっぱり楽しかったのと、体中が痛いのと、まあ怪我しなくてよかったなっていうのと、まあね、やっぱオリンピック選手ってすげえなって本当思いましたけどね、はい、いや結構な速度出るんすよあれで、初心者のスクールでは味わえない、こう他のお客さんという障害物、これがなかなか大変、こっちは思い通りに曲がらんねえし止まらんねえしねえ、でスキーのコースのど真ん中で転んで止まってるのは危ないからダメよみたいな感じで、まあマナーなんですけどあって、大変だったんですけど、で僕はね4時間のうち最後の1時間ぐらいは結構人も空いてきて、あの頑張れるようになってくる、はい、曲がれたりちゃんとできるようになってきたのはその辺で、うーん、なかなか楽しかったっすね。うーん、でやっぱね子供はね覚えるのが早いのかな、子供さんで上手な子いっぱいいたしね、うん、でなんかスキーとスノボって、なんかスノボの方がこう人気あんのかなって思ってたんですけど、もう全然スキーもスノボも半々ぐらいで、むしろスキーの方がちょっと多かったんじゃねえかなって思うぐらいで、はい、でこううん、まあ、ここだけの話ね。やっぱね、ゲレンデマジック、うん、やっぱ、スキーウェア、スノーボーウェア着てる女子がね、かわいいよね。うん。かわいいね。ただそれだけですよ。うん。まあ、でも、 そんなことを、そんなのに見向きもしてる余裕もなかったっていうのも正直なところです。はい。まあ、なかなかこう、体中バキバキに明日の仕事大丈夫かなって思ってますけど。はい。でね、僕のイメージでは、もうね、自分の中のスキー、スノボのテーマソングっていうのをちょっと決めてたんですよ。グリーンデイのバスケットケースっていう曲があるんですけど、それ結構こう、アウトドアスポーツみたいなので、なんか、の CM とかでかかったり、なんかこう BGM になってそうな感じの結構疾走感のある曲なんですけど、それを思い描きながら滑ってるかなってちょっと思ってて、で、もうスノボーでもうヒューヒューヒューヒュー滑れるようになったら、もう Bluetooth イヤホンかなんかでそれ聞きながら滑れるかなとか思ってたんですけど、もう全くそんな余裕もなくて、はい。まあ、なかなかこう、まあ楽しかったですけどね、大変っちゃ大変でしたね。はい。いやー、スノーボードね、まあ今シーズンもう2、3回行けたらなとはすごい思ってるんですけど、はい。まあもしね、こうスノーボーに興味ある方いらしたら、興味ある方とか知ってる人とか、やったことあるよとかそういう人いたらなんかメッセージもらえたらなと思うんですけど、僕にちょっとね、スノーボーのこうノウハウ、テクニックかなんかもね、こう教えていただきたいなと思ってますよ。はい。いやー、そんな一日でしたわ。はい。なかなか新潟県いいんじゃないですか。スノーボーダー、スキーヤーには。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、今回の、あれですよ。タイトル決まりましたよ、もう。月が綺麗と、本マッチスノボ始めたってようですよ、もうこれ多分これから決めるけど、はい。まあそんな感じでね、スノボデビューも果たしたということでね、充実した週末を過ごしましたわ。はい。ということで、今週はですね、ポットマッチングも、本マッチ FC もちょっとね、全然下調べもなくね、言ってますので、お休みとさせていただいてエンディングに向かいたいと思います。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはhankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、本町 FC というサッカーにまつわるコーナー、サッカーの質問と、サッカーについてのお話とか、僕がね、サッカーのチームの、小学生チーム、中学生チームのコーチをやってるということで、そういう何かこう、指導にまつわるお話のコーナーがありますので、それに関してのメールも募集しております。もう一つは、スイートポットマッチングというポッドキャスト番組の、次戦他戦の紹介など、僕が聞いたポッドキャスト番組など、ポッドキャストに関しての、おしゃべりのコーナーもございますので、そちらの方もメールをお待ちしております。はい。で、この配信が0995、100回目まであと1話ということで、その100号に関しての、お知らせですが、100号では皆さんのリクエストに何かお答えできればなということで、リクエストメッセージをお待ちしております。はい。ということでね、99号もうお別れの時間になってきたわけなんですけども、アニメね、結構僕アニメ好きで見るんで、何かこうおすすめのアニメがあればね、紹介していただきたいなと思いますし、できればこう Amazon プライムで見れたら嬉しいなとは思いますね。はい。今まで見たので、ちょっとざっくりと僕の あのランキングみたいなのを作るとしたら、1位月が綺麗、2位がソードアートオンライン、あの最初のやつですね。で3位がなんだろう、リゼロ、4位が4月は君の嘘、5位、僕だけがいない街、うん、まあまあまあそんな感じかな、ざっくりと。まあ多分言い漏らしてるのあると思う。サイコパスとかも結構面白かったですね。あとはそうだな、うん、まあまあこの感じを聞いてもらえるとなんとなくやっぱりね、恋愛要素みたいなのがあると本マッチは食いつきがいいっていうね、そういうのが分かっていただけるかなとは思いますけどもね。はい。あ、結界戦線も面白かったな。でも結界戦線恋愛っぽい要素はあんまなかったからな。うん。まあほんとコテコテのやつでもいいですよ。あと何見たっけな、ワーキングっていうのも見たかな。うん。まあまあ結構見てますけど、あの、これ本町に見てほしいよっていうのもあれば、本当教えていただきたいです。はい。そういう感じですわね。はいはいはい。ということで、もうね、ということで、つうかね、もう、まず、スノボに関して喋りすぎて、喉が渇いているっていうことが一つ。スノボで、転びすぎて左半身がまんべんなく痛いというのが一つ。もう時刻が21時を過ぎて、ビール飲みたくなってるっていうのが一つ。そういう理由でですね、今週の放送はもうこの辺でっていうことで終わっていきたいなと思います。はい。そんな感じですわ。てかね、もう多分ビールなんか飲んだら俺多分すぐ寝ちゃう気がするんですよね。もう疲れてヘトヘトでしたよ。もう帰りの車も何回かコンビニでね、こうコーヒーブレイクしたぐらいにしてね、だったのでね。まあそんな感じで、100号がどうなるかはまだ分かりませんが、お楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、お相手は MC 本マッチでございました。また来週会いましょう。さよなら、バイバイ。